Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の1枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード、私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れます。私のホームページでお求めいただけますよと言っている間に1枚引いてみるのですが、今日の1枚、ノルモ、規範、ルールですねというカードが出てきました。この絵はねちっちゃい人がね大きな人に たくさんのちっちゃい人が大きな人に抱え込まれているようなそんな絵柄のカードなんですけれども、これはねその日によってとか見る人によってイメージがだいぶ変わる面白いカードなんですよね。今日の私はちょっと暑苦しく見えるかな、守られているということの安心感っていうのもあるんですが、抱え込まれている息苦しさとか、ルール規範にのっとってみんなで団体行動するというような、その息苦しさのイメージが今日は強いかもしれません。自分がやりたいことというところに焦点を合わせて、みんな横並びじゃない自分というところにも意識を当ててみるといいかもしれませんね。ひらめくカードの各種講座を提供しています。違う視点を持てたとき目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。ありがとう親父こと坪倉正明さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
ありがとう親父、はい、いいですねこのキャッチフレーズが普段坪倉さんは何をどんな活動なさってるんですか？
はい、ありがとう親父っていう名前からして、ありがとうカレーっていうのを今、製造販売してます。
はい、はい、それはどういったどういった。
そうですね、今からね約20年ほど前の話なんですけど、もうご存知の方もおられるかもしれないんですけど、はい、小林誠館さんという方にお会いして。
あ、は
い、
あそうなんですか。
はい、でもありがとうっていうのがあの植物によく声をかけると育つという、
ね、
そういう感じの話をされてて、はい、で当時もまあカレー作ってたんですけど、
はい、
でまあ それを私も料理に取り入れろということで、うん、ですぐに帰って、はい、あの玉ねぎちゃんありがとう言ってこうやりだしたんですよそしたら、ね涙が出ないんですよ。
ほんで切ってる時に、はい、そうなんですね。
不思議な思いして、目をもっとまな板に近づけてやったんですけど、それでも出ないと。ほんでじゃがいもちゃんありがとう、人参ちゃんありがとうってやって、ほんでしまいにこうカレーがね沸騰してきますよね、はいはい、ほんであのずっとありがとうありがとうって言ってたら、ポコポコポコポコってなりますよね、それがねカレーがね、ありがとうありがとうって言ってるように聞こえたんですよ僕には。
すごい、
うん、でこれはすごいって言うんで、僕とカレーのハーモニーが始まって、
なるほど、
ですごい色に変わって、でこれは名付けてありがとうカレーやって言って生まれたのが今のカレーです。
そうなんですね、はい、あお店で提供されてるんですか。
はい、お店もしてますし、あの全国発送もさせてもらってます。はい、パック詰めて。
そうなんですね、はい、そうなんだ、うん、それはありがとうカレーと、はい、うん、いう活動ですね。なんかもう一つなさってることが、
うん、そうですね、あの、そのありがとうカレーを、私の、周りに、ね、結構障害者の友達がいて、はい、で、やっぱり働ける環境が少ないっていうのと、働けても手取りも少ないと、
うん、そうですね、うん、で
生活も苦しいからっていうので、はいはい、で、じゃあありがとうカレーがあるじゃないかって言って、うん、障害者の働ける環境を作ろうっていうので、はい、重たいもの持ったり、はい、っていうのはもう健常者がサポートして、その中で協力したら作ることができるっていうの で、はい、で何しかそのカレーは、はい、声をかけるのがメインですから、別に包丁切れなくても大丈夫なんです。なるほど、
はい、そうかそうか、ありがとうっていうのを言えれば、
だから車椅子の人でもう身動き取れへん人でも、もうあわわわぐらいしか喋れへんような人でも、にっこり笑ってありがとうって言ってくれたら、それで、それが一番のメインの仕事ですね。
なんかカレーにもいいし、そのご本人にもすごく良さそうですよね。そのありがとうっていう言葉をかけるっていうのは、ちょうど今日私も玉ねぎを切って涙を流してきたので、ちょっと今度試してみようと思って。
試してください。
うん、いやそれ面白いですね。でそのありがとう親父というね、すごく素敵なニックネームというかキャッチフレーズというか、今日はラジオなので映像見れないんですけれども、オリジナルキャップ、をかぶってらっしゃって、未来は晴天。
そうですね。
はい、すごくね、元気が出そうな、ブログの方にはお写真がアップされますので、ぜひそちらの方で確認していただければと思いますけれども、はい、そんなね、ありがとう親父、坪倉正明さんですが、ピンチの物語があるということで、はい、ちょっとお聞かせいただけますか。
そうですね、小さい頃からね、少年野球やってました。
はい。
ほんで、結構ね、私運動神経良かったんですよ。ほんでやっぱり野球やってる以上はプロ野球選手になりたいなっていう感じで、はい、やってたんですけど、もう中学ぐらいからちょっと荒れ出しまして、
荒れた、
はい、ほんで反抗期で荒れて、もう学校は高校は行かないとしてたんですけど、まあやっぱり夢を叶えたいっていうので、高校に行くことにしました、はい、で行って、1年生の夏休みですね、にあまりにも足が痛いので、病院に行くと、足折れてますよって言われて、
はい、
で知らない間に骨折してたんですね。
それ練習でってことですか。
そうですね。ほんでそれがね、もう古いと、かなり古い傷やっていうので、
そんなずっと気づかずに、
そうなんですね、
いわゆる疲労骨折とかそんな感じですか。
そうなんですかね、はい、でそこにもうね、折れたところに肉が絡んでしまって、もう再起不能や言われて、
もうちゃんと元には戻らない、はい、
で手術しても無理やし、でまさかプロ野球選手なら思てんのちゃうなみたいなこと言われて、いやいやそれは自分の夢ですから、もう無理やで、もう今すぐやめなさいって言われて、で即もう学校行ってる意味がないんで、
ああそっか、プロ野球選手になるために。
そうです。
ただそれだけのために高校にいたのにっていう、
そうですね、それをもう夢がなくなっちゃったので、その日の晩にも母親に明日から学校行かへんっていうことですぐ辞めました、で 辞めたと同時に、はい、もともと荒れてたんで、あのさらにもう夢も何もなくなったんで、うんうん、
ちょっとやけになる、
はい、やけくそになってきて、
ね、そうですよね。
でもマジで喧嘩ばっかりするし、
うん、そうですか、
うん、はい、でもう挙句の果てに母親が、ね、うつ病になってしまって、ほんで大の字寝転がってね、はい、さあ殺せって僕に言うんですよ。
あ、
はい、で父親は父親で、もう親子の縁切りたいから、って言って弁護士のところに相談に行ったと。
そう、
うん、そういう風に言われて、で母親のそういう姿を見た時に、あ、なんかもう僕夢も何もないから、うん、あの生きてる値打ちないなと思ったんですよ。
あ、
はい、うん、あのって言って自殺をするつもりはなかったんですけど、もうどうしようかなと思った時に、はい、あ、僕みたいなやつはもう極道の世界に行って、鉄砲玉で死んだ、
うん、
死んだらいいにゃと思って、でそうしようと思ったんですよ、そうしようと思った時に、
はい、
うちのばあちゃんですね、
はい、
ばあちゃんがね小学校5年生の僕の誕生日に亡くなってるんですよ。
あ、そう、
はい、で僕はその日から自分の守り神はばあちゃんなんやっていうので、何をするにも怖くなくなったし、勇気も出てきたし、もう新しいことに何の躊躇もなくできるようになったんですね、
はい、
でそのもう死んでやろうって思った時に、そのばあちゃんの顔がチラチラチラチラチラついて、
はい、
ほんで、あ、ばあちゃんやめとけ言うとのかなみたいな感じ で、でそういやちっちゃい頃から笑う、あんたの笑った顔かわいいなって言われてたんですよ、ほんで鏡を見たら、
はい、
なんと恐ろしい顔を知る自分を見つけて、 その日からね、あの笑う練習しました。で笑う練習して、笑えへんのに死んでられるかっていう感じ で笑う練習して1週間ぐらい、10日ぐらいかな、経った時にようやく笑えるようになったんですよ。
あ、そうですか。
で、笑えるようになった時に、
はい、
僕の心は穏やかになってたんですよ、
はい、
だからもうそこでもう死ぬとかそんなんじゃなくて、もともと楽しいことが好きなタイプなので、もう青臭くなってきて、
はい、
もうなんか楽しいこと探そうっていうふうに切り替えたっていう、まあ、ばあちゃんに救ってをもらったようなもんですね、
そうですね、はいはい、笑う練習ってやっぱりこう口角を上げてとか、
そうですね、
形から入るわけですか。
最初はもうほんまにね、長いこと笑ってないから、引きつって笑えないんですよね。
そうなんですね、なんかこうね、やっぱり形から入るっていうのもやっぱり最初大事なんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、なかなかね、その笑えって言われても笑えない時っていうのもあるでしょうけど、はい、あの笑いヨガとかってお聞きになったことありますか、
うんうん、
なんかあれもね、あの声でワッハッハって言ってたらなんか本当笑えてくるというなんかみんな本気で本当に最初最後には笑っちゃうっていうような、そんな感じもあるかもしれませんね。そうか、その坪倉さんがね笑えなくなってたっていうのが、そうなんですね、やっぱり日々喧嘩して、
そうですね、もう
心が、
なんか常に恐ろしい顔でね、もうなんかちょっとあったらすぐ喧嘩を売りに行って、もういつ死んでも目を持てるから、もう容赦なく、躊躇なく行きますからね。
ああ、そうなんですね。なんかちょっと想像がね、はい、今のこのありがとう親父の坪倉さんからはね想像できないけど、やっぱりそういうことってそういう時期っていうのはあったわけなんですね。
そうですね、
はい、なんかやっぱりおばあちゃんが何か伝えてくれたんでしょうかね。
はい、そうですね。
なんかこうあのチラチラこう顔が浮かんでっていうところで、
はい、
なんだろう、なんかメッセージみたいなのを感じたりはしなかったんですか。
そうですね、5年生の誕生日亡くなってから、
はい、
一人でね、はい、6年生の誕生日からお墓参りを始めたんですよ、
はい、そう、
でお墓参り行って、ね、一人で行くんですね、
はい、
で願い事一つ書いてして帰ってくるんですよ、うん、不思議と叶っちゃうんですね、それが、
そうなんだ、
で時々ね、叶わない時があるんですよ、
はい、
でそれは何か言ったら、やっぱり僕がちょっと気持ちがおかしい時に、これでなんかちょっと一丁儲けたろかいなみたいな感じの時は叶わないんですよ。
あ、そうなんですね。で
それを、僕は、あ、ばあちゃんやめとけ言っとんやなって言って、
なるほど、
で正しい願いは叶うんやっていうのをそこで学んだんですね、
なるほど、
そうです、だから ばあちゃんの写真を、ね、常に持ち歩いてて、はい、ほんでここ一番で、はい、信用してほしい時に写真を目の前に置いて説明をして喋ると、まず信用してくれはりますね、
うん、そうなんですね、うん、もう本当守り神みたいな、
そうです、
うん、そういう存在になってらっしゃるわけですね、はい、はい、ではここでジングルを挟んで後半に続きたいと思います、はい、FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所、はい、では、今日坪倉さん後半のお話を聞かせていただきたいと思いますが、今日ね面白いはい、音源を、はいはい、持ってきていただいてますので、ちょっと聞いてみましょうか。
1、はい、
Thank you
はい、
Merci beaucoup、
おー、
はい、
Danke
ありがたき幸せ、
カングル、
はい、
シェシェ
Gracias、
はい、
せーの、ありがとう、
一、ありがとう、
よし、ありがとう、
はい、なんかね聞いてるだけですごくなんかバラエティ豊かで、ね、なんかちょっとこちらもなんか思わず笑みがこぼれるような音源でしたけれども、これはどういう思いで持ってきてくださったんですか。
はい、これはね、うちにカレーを食べに来ていただいた方に、撮らせていただいてるんです。
お客さんだったんだ、
はい、これ、まあ、私自身はね、はい、ありがとうの話聞かせていただいて、いろんな体験させてもらってるので、
はい、
良さとか素晴らしさっていうのはすごくわかるんですけど、
はい、
それはやっぱりね、人にこう教えてあげたいというか伝えて、でその体験をしてほしいなっていう思いから、
はい、
たくさんのねありがとうを集め出したんですよ、はい、で今音だけなんですけど、もうほぼね完璧と言っていいほど、はい、撮るときってね、笑顔なんですよ、
そうでしょうね、は
い、でそのね、やっぱりありがとうっていう言葉が、はい、笑顔を呼んでるんかなって思うし、まああまりしかめっ面しながらありがとうって言う人っていないと思うんです、
そうですよね、
はい、
そうですね、
そこをね、ぜひね、何気ない一言なんですけど、すごい大事に僕もしてきたんで、
なるほど、
はい、それによってね、人生だいぶ変わってきましたんでね、
はい、そうなんですね、はい、やっぱりもう実践というか
ね
実体験としてそのありがとうの威力というかパワーというかそういうのを感じてらっしゃるわけですよ ね、
そうですね、
ちょっと私も今ね聞かせていただいただけで、
う
ん、
はい、
なんかこう映像は見てないけれど、うん、なんかね笑顔になりますよねすごい絶対こうなんか楽しそうに言ってはるんだなっていうのは伝わってきますもんね、そんな坪倉さんなんですけれども、
はい、
笑えるようになった時に、うん、やっと心が穏やかになったっていうお話を前半で聞かせていただきましたけれども、うんうん、
はい、
そこから やっとね笑えるようになったっていうところから、はい、今このありがとうを全面にみんなに伝えていこうっていう活動をされてるわけですが、はい、どういうふうにつながってるんでしょうか。
そうですね、こう今ね、カレーとを通じて、
はい、
セミナーというかね、講演をさせてもらってるんですよ、うん、はい、昨日もやってきたんですけど、やっぱり世の中には、はい、ストレス抱えて、ね、日もさっちもいかへん、もう頭パニックになって、
はい、
もう今日明日、もう自殺を考えている人もたくさんおられるなっていうのがすごくね、なんか感じてきたし、で、まあ、障害者の人たちは特に、はい、将来が不安で、
そうですよね、
はい、本人もそうですし、親も
親御さんね、
はい、
そうですよね、
かなり心配されていると思います。
そうでしょうね、
でそういう中で、はい、ね、考え方一つによって、こうも楽しく生きられるんですよっていうのを 人でもねたくさん気づいてほしいし、はい、で僕の実体験を喋って、それでね少しでもこう、ね、勇気を持って帰ってもらったらっていう思いで、してます。
はい、ね、やっぱり実体験って本当に強いって思っててね、はい、で今日のようにこうラジオに出ていただいたりとか、はい、っていうのも他のゲストさんもそうなんですけれど、うん、やっぱりどう捉えるかっていうところで、もう人生本当にガラッと変わりますもん ね、 でそれもなんかずっと幸せできた人が言うよりも、やっぱりしんどかった時期があって、でも今のこのありがとう親父を見てごらんとこのね坪倉さんの姿を見てくださいっていう、はい、そういう、ね、お話って本当に一人でも多くの方に届けたいなっていうのは、はい、まあ、この番組のコンセプトでもあるのでね、本当今日来ていただいてありがとうございますなんですけれども、はい、そうなんですね、はい、そこからもお話をして、もう全国あちこち、
いやまだね、2回しただけなんですけど、
あ、そうなんですか、はい、これからどんどんですね、今のところ関西、関西拠点、
私が京都なので、京都で2回しました。
そうなんですね。
もうそろそろ大阪とか、まあ、他府県もちょっと、
もちろんね、
行こうかなという、
そうですね、はい、絶対ね、お話、なんていうかな、坪倉さんのお話を待ってる人っていうのは絶対いらっしゃいますもんね、うん、やっぱりこう出向いてというか、あちこちらへ。
そうですね、これ、まあ、その先進的な面もそうなんですけど、はい、その先も言ってたように、障害者の人たちに働ける環境を、
はい、それもね、
作りたいっていう思いで、ね、
はい、
全国にね、いっぱい障害者おられるんで、
そうですよね、
はい、ほんで、こういうありがとうカレーと後ろに、まあ、畑作って、無農薬で野菜を作って、
それも素敵ですですね、
でここの野菜で作ったカレーですっていうのを、もうすべてね、障害者の人たちとか、まあ、あと震災があった東北とかね、仕事なくした人たちに、
はい、
ちょっとでも仕事がね、できて収入がね、少しでも増えるようなことができるんであれば、はい、僕はさっきも言ったように、
はい、
ばあちゃんに対して教えてもらった、正しい願い、正しい願いは必ず僕は通じると思うし、うまくいくと思ってるんです。
そうですね、
はい、
なんかそのね、畑で育てるっていうのも、その畑の時点からありがとうで育てたらすごいですもんね。おばあちゃんにはそれはもうもちろん報告されてるんですね。
昨日もね、そのセミナーをするときに、いつもね、一番最初にばあちゃんの話するんですよ。で、この写真持ってきましたね、ボンって置くんですね。で、今から喋ることはもう僕も嘘も何もつけませんし、もう今から一生懸命喋りますから、一生懸命聞いてくださいねという感じでスタートするんです。
なるほどね、はい、やっぱり本当に守り神さんですね
そうですね、
見守られて、
はい、
だからそのハード面で障害者の方 の、 働き口というかね、そういうところも作りながら、でもそこが、はい、なんていうかな、ベースにそのありがとうっていうのがこう称えられてるっていうのが、すごく素敵ですよね。
ありがとうございます。
本当になんかやっぱりこう食材でもそういうのって、何ですか、ありがとうの波動というか、
そうですね、
それは届くわけなんですね。
届きますね、
はい、それがすごく面白いなって思いますね、はい、よくも植物なんかをね、葉っぱ吹いたりとかね、観葉植物なんかで、大事に育てるとすごくよく育つなんていうのは、
ね、
聞いたりもしましたけれど、でもやっぱりそのありがとうの、ね、念というか波動というか、それがこもったお料理っていうのは、
はい、
それ食べても、幸せになりますよ ね、
すね
きっとね。
だからそれを私らは作らせてもらってるので、作れば作るほど私らは運が良くなってる、
そう、絶対そうだと思います。
それを全国に届けてるんで、
はい、
食べてくれはった人が、私も関わりたいって言ったら、昨日も喋ってたんですけど、ぜひ、まあ、協力してくださいとか、いう話もしたんですけど、協力してもらうと目に見えない、目に見えないありがとうの利益が得られますよって言って、それのご案内ですみたいな感じで言うと、みんななんか私ちょっと就職したいわいう人も出てきて、はい、
本当ですよね、はい、やっぱりこう携わってるものっていうのにやっぱり感謝の念っていうのはすごく大事ですよね。坪倉さんがさっき、ね、おっしゃったように、なんか一つのことをね、 ある一方から見てるっていう時に、しんどかった時に感謝っていう観点からパッと見変えた時にすごくうまくいくっていうような話とかな経験も私もありますし、でどこにも感謝の種っていうのは絶対ありますよね。どういう事柄の中にもね。だからそこの感謝の視点っていうのをどうなんていうのかな、チョイスしていくかっていうか、自分がどの視点に立つのかって選べますもんね。
そうですね、
本当にそれは思いますね。感謝っていうのは、パワフルですよね。
そうですね、
なんかすごいその帽子にありがとうって書いてあるのも、そうなんですけれども、でさっき の, その音源もそうですが、いろんな国の言葉がありましたけれど、
そうですね、あれは、長男が行ってる塾とかの大学生とかも食べに来てくれたので、いろんなね、あの学校、あの外国を学んではるので、あのちょっとアレンジして、
アレンジしていろんな言葉で
やってくれはったんですね、
やっぱりいろんなお国のありがとうの言葉もそれぞれに、
そうですよね、
いい波動が、ね、漂ってるというか、ね、そういう感じですよね、
逆に外国の方が来られて、で日本語でありがとうって言って取ってくれはった方もおられるし、
あ、それもいいですよね、なんか言霊っていうね、あのことを言ったりしますけれども、ありがとうの5文字にすごくこもってるっていう風に ね、言われたりしますよね。いや、これからますますね、その坪倉さん、あちこちらで、あのありがとうの大切さを、あのどんどん、お話で広げていかれたら素晴らしいなって思いますね。そのカレーっていうのは、あの注文したいなっていうことでしたら、ネットで、
今ね、私もブログやってるんで、あのブログからでももちろん申し込みできますし、
何で検索したらいいですか、ありがとう。
そうですね、もうヤフーからね、ありがとうカレー、
あ、そっか、ありがとうカレーで検索、
ほぼ一番最初に出てきます。
あ、でしょうね、他にないみたいな。ありがとう、カレーで検索したら坪倉さんのその、ところがあるということで、じゃあなんかね、興味のある方ね、ぜひ、来られたら一番いいし、遠くの方は通販でも送っていただけるということなんですけれども、はい、ぜひ申し込んでみられてはいかがでしょうか、
ぜひ、体験してほしいですね、
そうですね、で今この放送をお聞きになっているピンチの方に坪倉さんから何か言葉をプレゼントするとしたら、
そうですね、私はね、もう一時、一時こうね、もう自分で死んでもらったらいいっていうふうに思って、たんですけど、結局ね、今生きてますし、もうね、丸か罰かっていうような生き方してきました。で、時には選択、自分が選択する時に迷う時っていっぱいあると思うんですけど、まず自分が決める、自分が決めたっていうことをしっかり、ぶれないようにするっていう、でそれは覚悟を決める、でどんどんどんどん追い詰められるかもしれないですけど、究極まで覚悟を決めて追い詰められた人間って最後笑っちゃうっていうのを体験したので、覚悟を決めた人はね、それでね、どうなろうが自分で納得できると僕はそう思います、だから自分でしっかり、自分がどっち行きたいんや、何をしたいんやっていうのをしっかり自分で決めて、
自分で決め、
で覚悟を決めたら、もうそれでどうなろうが自分の選択なので、問題ないんじゃないかな、
なるほど、決めるってことですね、
そうですね、
今日のゲストはありがとう親父こと坪倉正明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上。はい、今日はありがとう親父こと坪倉正明さんのお話を伺いました。迷うときありますよね。私もいろいろ迷うことあります。けれども決めるときはもう覚悟を持ってしっかり決める。で、覚悟を決めた上で、追い詰められたら、その時は笑って笑っちゃうと、そこまで追い詰められても笑ってなんとか道は開けてくると、結局自分がどう覚悟を決めるかというところがとても大事なんだなと思いました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けいたしました。 人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。飛び出そうよ。